議案第19号、仮称川越市汚泥再生処理センター建設工事請負契約、質疑をした会派名と公明党日本共産党。問い、事業方式として DBO 方式を採用した理由を伺う。答え、川越市 PPP に関する基本方針及び川越市 PPP-PFI 手法導入優先ガイドラインに基づき、民間事業者への意見聴取と類似事例の調査を踏まえた評価を検討した結果、DBO 方式は民間事業者の関心度、創意工夫、競争性及び経済性について最も優位性が認められた。問い、定量化限度額の設定について伺う。答え、事業者選定は価格と品質を総合的に評価する総合評価方式を採用したことから、設計建設業務において契約の適正な履行、品質及び労働条件の確保、並びにダンピング対策を図ることを目的として設定した。問い、DBO 方式の民間委託で市の技術力は維持できるのか。答え、毎月の実施を予定しているモニタリングの機会において、市職員が直接現地で施設の運営状況や稼働状況などを確認する。また、各種関連団体が開催する研修会などに参加し、技術職員の人材育成に努める。問い、過去に浸水被害があったが、今後の対策は？答え、要求水準書において、施設の強靭化を基本方針として、災害に強いハード面の強さと、被災した際の影響が最小限で迅速な対応と復旧が行えるしなやかさを併せ持つ施設建設を行うこととしている。また、新施設建設場所の地盤面について、1メートル以上のかさ上げを行うことを条件としており、それ以上の浸水が発生した場合の対策については、入札参加者に技術提案をしてもらっている。議案第28号、道路線の認定。川越館跡整備。質疑をした会派名等、無所属、日本共産党。問い、市道9754号線を新規に整備したのはなぜか。答え、史跡整備にあたり、史跡に関係のない道路や公共施設を史跡外に移動する動きが全国的にあり、史跡買い上げ時、道路用地が確保できたため、道路整備に至った。問い、季節の信号機はどのようになるのか。答え、通学路はこれまで通り、川越館跡史跡内のため、季節の押しボタン式信号機の移設は行わない。問い、道路の安全対策はどのようなものか。答え、地元住民からの生活道路を望む抜け道とされないスピード抑制対策などの要望と、土地の形状を考慮し、クランク状の道路計画とした。また、新設道路東側に駐車場を整備するため、歩道を道路西側とし、歩車道境界ブロックで歩道と車道を分離した。問い、川越館と隣接地の発掘調査の状況は？答え、奈良時代から中世にかけての堀、溝等が検出されたが、川越市の館に関係する遺構は確認されなかった。問い、川越館跡の整備状況は？答え、令和6年度策定中の史跡川越館跡保存活用計画を起点に、仮称史跡川越館跡第2期整備基本計画、同基本設計と段階的に整備関連計画を策定後、工事に着手する。問い、市道9754号線の整備状況は？答え、令和7年1月31日時点での整備状況は 48% である。現在は歩道と車道を分離する歩車道境界ブロック、道路西側の境界ブロックなどの設置を行っている。今後は車道及び歩道の路盤工や舗装工を施工し、 新設される駐車場への案内看板の設置を予定している。議案第31号、令和6年度一般会計補正予算第9号、質疑をした会派名と日本共産党。問い、官商退職や転職を理由とした退職が増えているが、職員の確保・育成について市はどのように考えているか。答え、受験者数を増やす施策を講じるほか、採用後のミスマッチを防ぐため、本市の基本情報の周知を継続したい。今後も住民福祉の増進を図るための人材育成に努める。問い、農業振興費と農地費が減額されているが、執行状況は？答え、農業振興費では30ヘクタール以上の面積で、新たに農地中間管理機構による貸借が行われ、農地費では11組織、およそ840ヘクタールの農地を対象に、地域農業の維持保全に取り組んでいる。問い、交通事業者の乗務員確保・育成に市はどう取り組むか。答え、令和6年度の公共交通事業者乗務員確保・育成支援金事業は、国の交付金を財源に実施した。今後も公共交通事業者からヒアリングを行い、必要な施策を調査研究する。